と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さん、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。本日は、今年の第1回ということで、建築士会の会長の江藤輝夫、それから町づくり委員会委員長高村正道、それと私、放送部会部会長の伏木道夫でお送りいたします。よろしくお願いいたします。
京都人町出会いもん。
それではまず江藤会長の方から、今年の抱負などをお聞かせいただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
早速ですね、もう、はい、皆さん新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。もう1日からこういう話をさせていただくというのはなんか嬉しいような、非常に緊張するような気持ちですが、今年の抱負といいますか、新年の挨拶にですね、昨年一生懸命考えて書いたことがあります。でその時は何を書いたかといいますと、時代の変遷がこんなに早いのは本当にびっくりするなというようなことを書いております。もう総理大臣がですね、早くもすぐ変わってですね、でまたどうなるかなんていう状況になっておりますし、それに比べて景気浮揚策は全然進まないというのが、まあ、本当に今の現状なんですけれども、まあ、新年からですね、ちょっとその辺もガラッと変わって元気よく行きたいなと思うんですが、さてどうでしょうか。皆さんメディアの論調を見ますと、政権にリーダーシップを求めてですね、とにかくリーダーシップのある人がいいとかいうようなことをよく書かれてるんですけど、このリーダーシップ像というのも僕は大きい問題だと思うんですね。でよく言ってるのは、もう強引にどんどん進めていく、あるいはいろんな策謀まで働かせてもやっていく人がいいなんて言うけど、本当にそれがいいんだろうかと思います。そういう人たちがうまくいかないから今の時代を迎えてるんでありまして、やっぱり横型のリーダーにぜひ登場していただきたいと思います。でそういう意味でこの建築界のことも考えますとね、少しずつですけど変化が僕は見られると思います。どういうことかと言いますと、不況だ不景気だ仕事はないという話はずっと、まあ、まだ残ってはいるんですが、それでもやはり頑張ろうという人が少しずつ出てきているように僕は感じるんですね。でその頑張ろうと言っている人たちは本当に自分のやりたいことを真剣に考えてくれる専門家、このパートナーを求めているんだと思います。でこの要望というのはとってもシビアなものですから、我々にも心してですね、その専門家として、頑張らなきゃいけないわけですが、そういう厳しい条件をクリアして建築におけるいろんな成果を提供していくことで、私たちは家庭を得ることができますし、仕事を作っていくことができるのではないかと、まあ、思います。もうぜひとも元気の出る建築士会というふうに僕は今年1年の、この方針を決めていきたいと思っているんですが、どうやったら元気が出るか、皆さんに元気を持ってもらえるか、ここがやっぱりポイントかなと私は思っているところです。そういうために皆さんとぜひ頑張りたいと思っています。
はい、ありがとうございます。はい、そうしましたら、まちづくり委員会の、高村さんの方からお願いします。
はい、僕の方からですね、まちづくり委員会どんなことを、去年はですねどんなことやってきて、今年はどんな風にやっていきたいかということをちょっとお話ししてみたいと思います。まちづくり委員会はですね、大きく分けて3つのことを大きくやってます。大きく分けてですね、一つはですね、地域に実際に関わっているところですが、習得学区っていう地域に関わっているのと、そして三条通りっていう地域に関わっている、この二つが大きな地域に関わっているところで、もう一つがですね、出前授業と言いましてですね、学校をですね、特に高校が多いんですけども、高校に出前授業に行っているというふうな三つのことが大きな柱としてあります。その中でですね、まず習得学区からお話ちょっとしたいと思うんですけども、習得学区では去年はですね、まあ、何年か関わっているんですけども、去年町づくり検証の第2部、町並み編というのを作り上げましてですね、町の人と一緒に作り上げました。その中でですね、習得の町並みをですね、どういうふうにやっていきたいか、 で、それをこれからですね、未来の街並みを作っていくときにですね、どういうふうに作っていく仕組みをですね、その街づくり検証の中で考えて作り上げていったっていうのがあります。実際にマンションの計画とかができまして、それで、設計者とですね、世襲さんとかとですね、町の人と同じテーブルについてですね、どういう、マンションであったら、地域に受け入れられて、いい景観を作っていけるかっていうワークショップをですね、開催することができてます。今のところ実際はですね、景観や、確認申請のですね、通った後話し合うっていうことで大きく変えられるところまでは実際行ってないんですが、みんなで話し合う場が持てれてるっていうことは一歩大きな意味があったと思っています。まあ、これをどんどんですね、これからの街づくりに生かしていけるようにどんどんもっと改良していきたいっていうのがまた今年から の目標ではあるんですが、一方三条の方ではですね、ずっと三条が一番長く関わってきているところなんですが、これは江藤会長もずっと関わってきていただいていますけども、以前にですね、こちら共存道路として道路を作りましたけども、最近もう 何年も経ってきましてですね、三陰石の縁石が破損してですね、汚いところとか危ないところですね、そういうのが出てきているので、もう一度考え直しましょうということでですね、アンケートを実施したところです。で、まあここでは本当にいろんな意見が出てきました。本当に町にはいろんな人がいててですね、いろんな考えを持った人が共存しているっていうのが実際アンケートの意見を読んでるとですね、そういうのが分かってきましたが、これからそういう意見をですね、皆さんとまとめ上げてどんな三条通りを作っていくか、その辺を今年はですね、話し合いながらやっていけたらなと思っています。三条通りもどんどん変わってきてますので、その未来の姿どうしていったらいいのかっていうのをですね、道路だけじゃなくて道路をきっかけにですね、いろんな方参加していただけるような形に持っていけたらと思っています。それから出前授業ですが、去年はもう本当出前屋さんみたいにですね、かなりの出前授業を行いました。日吉ヶ丘高校、伏見工業高校、宮津高校、洛陽工業高校、東南高校、というふうにですね、たくさんの高校に行かせていただきました。その中でですね、特にですね、伏見工業高校はですね、ほとんど1年がかりでかなりの時間かけてですね、関わらせていただいてます。その中で、景観ですね、景観と防災と交通バリアフリー、3つの、グループに分かれてですね、高校生、専門家の話を聞き、で、また、地元の人にヒアリングに行ったりですね、フィールドワークを行って、自分たちで実際体験したり見たりしながら、街の様子を見てですね、で、地域の人と意見交換しながら、で、マップを完成させたりとかですね、これからどうしていったらいいのかとかですね、景観のチームは景観シミュレーションを実際自分らで考えたりとかっていうことをやってます。実際これはまだ1月まで続いてましてですね、今月にまだ最終的な発表があるんですけども、そういうふうにずっと関わってきてまして、ここで高校生とですね、地域の方が一緒に関わることで、高校生の中にもいろんな発見が見られますし、実際地域の方にも逆に地域の方の中にも発見がいろいろ見られてる。で、地域で停滞してたことも高校生が加わることによって何か新しい動きがまた生まれてきてるっていうことも実際起きてきています。そういう、いろんな関係がですね、街を変えていくきっかけになればと思って、出前授業をしています。で、まあ、高校生ですのでまだまだ、実際にわからないことも多いんですけども、こういうことを通してですね、課題があることを知って、課題が、解決が簡単ではない、でも多様な意見が存在してですね、多様な人が関わっているんやっていうことを通してですね、楽しさとかやりがいとか必要性を感じてもらって、将来あと何年か何十年かした時にですね、僕らと一緒に街づくりやっていただける担い手になってもらえればと、そういう思いでやってます。ですので、実際地域に関わっているところにもこういう高校生たちが、来てくれる、将来的に来てくれる、そんな種を、今植えているというような感じでやっています。はい、
はい、ありがとうございます。実はラジオ部会いうのは、その今の街づくり委員会の中で三条通りに関わってた時にこの ラジオカフェ放送局ができたんで、建築士会も参加することになったんですが、そのあたり江藤会長がお詳しいんで、ざっと、
はい、私たちそのラジオ放送っていうのはですね、とってもこう自分たちが思っていること、考えていること、そういうのを人々に呼びかけるんで素晴らしいことやと思っていたんですね。で最初はKBS なんかでもそれを やらせていただいたんですけれども、KBS の時にお世話になった町田さんという方がいらっしゃるんですけど、その人がいや実はコミュニティ放送作りたいんやけど協力してくれないかっていうところからこのラジオカフェの方はスタートしたんですが、僕その時思ったのは三条やと思ったんですね。で三条通りの街づくりをこのコミュニティ放送、コミュニティ FM ラジオカフェで放送できたら素晴らしいなと思ってて、もうそれをすぐやりますというふうに声を手を挙げてしまったというのがこれ真相なんですね。でその後、本当に、ラジオ部会今伏木さんですけども、代々の方がもう本当に頑張ってもらって今までこう続いてきたというところですね。
はい、はい、ありがとうございます。実は私が3代目の部長で、今まで、内藤さん小田木さん一緒に頑張っていただきました、実はね平成15年の2003年の4月からスタートしてます。で主に、京都の街づくりのために人と街とかいうコミュニケーションを作ろういうことで、毎週、前半にゲストにテーマを決めて毎月のゲストにお越しいただいて面白い話を聞かせていただいて、後半建築士会でいろいろお話しさせていただくパターンを取ってます、で実は、後半の話で、今年の7月から、もう少し噛み砕こういうことで教えて建築士さんというコーナーを作りまして、一般の方が建築に対する疑問とか相談事なんかを、お答えするようなパターンで進めてるんで、結構これは好評と私は勝手に思ってるんですけど皆様いかがでしょうか。それとですね、毎年非常にたくさんの、ゲストが出ていただいて、実は、今までで400回放送しておりまして、もう200名を超えるゲストの方をお招きしまして、その毎回出ていただくだけではもったいないんで、交流の場を開くということで毎年、交流会の開いてるんです、で実は今年は第6回目で、この12月4日、去年の12月4日に開催しまして、約40名のゲストとか放送、建築士会のメンバーが参加しまして、非常にお話、面白いお話を聞きました、お聞かせいただきました。今年はですね、私も非常に楽しんだんですが、京都大学の野生動物研究センターの、伊谷源一先生から面白い、講演で、人とは何か、人とチンパンジーの違いとか、実は人とチンパンジーは先祖が一緒ですが、それから枝分かれして進化してきたという非常に面白い話をしていただきました。それから街づくりの非常に参考になるなと思ったのですが、京都に、京大の農学部の裏の方に、徳川家康の関係の田中神社というのがあるんですが、そこのネギさんの田中武さんがお越しいただきました。実は、田中武さんは文化総合プロデューサーということで、放送とかそちらの関係の仕事をされて縁あって、そういう、神社の、企画的なことをされているので、そういういかに、企画するかというのと、それを街づくりとどう含めていくかという話と、神社での活動を聞かされて、非常に私たちも参考になって、ぜひ街づくりに役立ちたいなと思っております。それから具体的に街づくりで活動されている、京都造形芸術大学関本研究室の、4回生の高谷真澄さんにお越しいただいたんですが、六原学区ですね、自国の入り口があるというのが六原学区ですが、街づくりをされてまして、その上等な記念碑的な町づくりじゃなしに、昔の工場の跡地であるとか、それとか町にあるお地蔵さんとかも普通のものが非常に町づくりの魅力で非常に楽しいもんだということで、歴史伝承近代歴史遺産というのをまとめてやろうよ、非常に面白い活動をされてまして、で、学生さんは毎年4年経つと卒業されるんですが、それがずっと続いてますんで、代々続かれてやってはるんで、非常に建築士会とも似たようなスタンスでやってはるんで、ぜひ協力してやりたいというお話をさせていただいたところです。こんなふうに毎回ゲストの方にお話をお聞きして、そこで、交流していただいて、でゲストの方同士がそれぞれ映像の専門家の方とか、脚本を書かれる方なんか JV して仕事されたりとか、いろんなことされてるんで、ぜひ 京都のいろんな魅力的な人をつなげるネットワークできたらいいなと思って常々やっております。今日初めて、高村さんはラジオ出ていただいたんですけど、どんな感じですか？はい、
まあ緊張しているんですけども、
まあ今まで
会議だけはまあ毎回出させていただいてるんですけど、はい、実際放送出させていただいたのは初めてで、本当まあこの間の交流会は毎年出させていただいてますけども、ゲストの人本当。まあ面白い人たくさんいますよね。
そうですね。田中さんってあれ、田中宮司さん、田中神社ってやけど、違うんですね。
関係ない
ですね。たまたま名前が
一緒です。神戸で震災の時頑張られたんやからね。はい、あれは素晴らしい話やったなと思いました。はい、
で、放送部会の、魅力を説明させていただくのはいいかなと思うんですけど、はい、建築士会の看板を背負って普段なかなかお話できないような方に、はい、放送の出演をお願いに行って、
そうですよね、普段会えない人に会えるのを頼ませて、
で取材させていただいて放送をやる1年なのが非常に、楽しいですね、はい、ただ喋りがもう一つなんで、ぜひ下村さんに一度レクチャーを受けてもう少し上手になりたいなと思います。まちづくり委員会とこのラジオの放送がそのぴったり一致すればいいなと思ってまして、で実は三条通りの、お店に関して毎月1回、だいたい月の初めですが三条通りのお店の方に、出ていただいてお店のご紹介していただくのをずっとつけてますんで、これが非常に魅力的だなと思ってます。それと実は今年から、京都で毎年やってます学生祭というのがございますよね、はい、学生のメンバーの方が協力していただきまして、その三条のお店のご紹介前半と後半は学生祭典の方のお知らせとか自分たちの活動とか話されて、非常に若い人の魅力があるんで、なかなか私も楽しいんですけど、それは非常にいいかなというふうに、思っております。そしたら、ここで一曲、お聴きください。今日実は私朝はお正月ですんで、はい、お雑煮食べてきたんですけど、はい、私は実は昔から京都のお雑煮は勝手にすましを持ってたんですけど、実は父が富山生まれだったんで勘違いしてまして、実は京都は白味噌のお雑煮なんですけど、江藤会長と高村さん、どんなお雑煮を今日食べてきはりました？
僕とこは白味噌なんですけどね、はい、母親は東京育ちだったんで、はいはい、ずっとおすましやったんです、はい、同じです、はい、で僕の代から白味噌に変わっています。
僕出身奈良なんですけども、はいはいはい、1日は合わせの味噌で雑煮なんですけど、はいはい、で3日にはすましなんです。3日に水菜とお餅を入れたすましを食べるんですね、はいはい、2種類あるんです、
はい、いいですね。
江藤会長に今日お聞きしようと思ったんですが、はいはいはい、この京都市と出会いもんという非常にいいタイトルなんですけど、はい、どんな経過でこんなタイトルがついたんかな。
これね、スタートするときにさ、はい、名前決めなあかんないって、はい、いっぱい出たんですよ、はい、100室やったんですね、議論、で下村さんいう方がね、はい、出会いもんがいいんちゃうって言い出したんですね、はいはい、で出会いもんっていうのは例えばブリ大根でブリと大根が非常に美味しいとかね、はい、そういうふうに同じ違うものが合わさってもっといい効果を生む、うん、アウフヘーベンかな、うん、そんな感じでもっと良くなっていくというような意味も含めて京都であって人と町とそれが出会っていろんないいことが生まれるというそういう意味で作った名前ですね、うん、はい。
なかなかこの響きがいいんで、
そうですね、
非常に私気に入ってます、はい、それと最近建築士の試験が実は難しくなりまして、新しく建築士になる方が以前より減っているんですけれど、今年受からはった方はおめでとうございます。ぜひ建築士会に一緒に入っていただきたい。
そうですね、
弁護士会みたいに強制力はないんですけど、みんなで集まっていろんな勉強したり、高村さんのように町づくりに貢献したり、私も木造部会というところで宮津高校の、今年は担当しなかった、去年は担当しなかったんですけど出前授業なんかを担当したりするんで、非常に社会の接点をつかむいうので非常にいいかなと思うんですけど、長年建築士会に入ってる江藤会長はどんな感じですか、建築士会の魅力いると。
もうそれあれ 僕みたいに建築士会どっぷりのも少ないかもしれないですけれども僕は本当に自分としてはとっても良かったのは京都で仲間がどんどん増えただけではなくって連合会も行かせてもらったんで、そこで全国に友達ができてますね。でいろんな困ったことあったら相談して聞けるんですよね。で今例えば司法が改正されたり基準法改正されてどうなるかというようなこともみんなすぐ答えてくれる人が全国にいる。でということは全国に行ったらどこでもうまいもんが食えるうまい酒が食えるこのメリットは素晴らしいです。はい。でまあ、その分忙しいのはこれはね当然しょうがないんですけど皆さんおっしゃってるようにいろんな方に会えるっていうのはもうこれ何よりも何にも代え難いことですね。
私も町屋のリフォームなんかたまにさせてもらうんですけど、町屋に詳しい大工さんってそういらっしゃらないんですけど、たまたま建築士会メンバーの方に町屋に詳しい大工さんに言えたんで、普通は格好悪くて聞きにくい非常に初心者的なことをお聞きして相談に乗ったんで、当然設計事務所の方もいらっしゃいますし、会社勤めの方もいらっしゃいますし、工務店の方もいろんな方がいらっしゃって、一応みんな建築が好きで、いろんな立場でいい建物とか街づくりしよういう人の集まりなんで非常に楽しいですね。
いや本当楽しいですよね。町づくり委員会にいさせてもらって、僕実は建築士会に入るより町づくり委員会に先入らせていただいて何年間かオブザーバーという形でいさせてもらってそれから建築士会に入ったんですけども、本当いろんなつながりができるのは素晴らしくって、町づくり委員会でいろいろやってると本当建築士会の中でも当然つながりはできますけど、外ともいろいろつながりができるんで、本当やってても本当楽しいですね。この楽しさもぜひ他の方にもぜひ入っていただきたいですよね。
はい、で私はそういう各種勉強会普通開催されてるのを聞きに行くだけなんですが、木造部会のところに所属してるんですけど、そこでは逆に私たちが何を勉強したいのかみんなで相談して、それで例えば京都大学の防災研の名前は防災ですけど木造の構造を主にやってはるんで、そこで木造の話を聞いたり、今年は塗装の話聞こうということで、自分らで企画して聞きたい講師の人に来ていただくと、それが非常に魅力で、より深く入れるんで、まあ会員じゃない方も入っていただくので、ぜひメンバーに入っていただいて自分が学びたいことを学ぶとか、
やりたいことできるっていうのが魅力ですよね。
会長として経験に言っちゃいけないんですけどね、まちづくり委員会そういうふうに外にいっぱい出ていけると、でも他の委員会は内部的な仕事をやっぱりやらんといかんというので、同じ委員会というのはおかしいんじゃないかという議論もあるんですね。で逆に言ったらそれをおかしいというよりもいろんなことができるような、なんか組織にやっぱりしていった方がいい、まちづくり委員会いながら他のこともやってるとか、そういうことをちょっと考えた方がいいのかなというところもありますね。
内部でいろんな勉強したり、外に出て行って皆さんのお役に立つとかね、やっぱりいろいろ相談とか業務出ていてありがとうを言っていただくこと非常に嬉しいですもんね。
原点につきますもんね。原点ですね、それは。
外行ったら本当、まだ正直建築士会とか何やってんのっていうような方が多いですよね。そういうのも僕ら街づくりで、他の地域と関わったりすることでその建築士の存在とか、役割分かっていただくっていうのも一つ僕らの役目なんかなと思ってます。
本来の建築士 の仕事ですもんね、社会のご要望に対してお答えするというのが私らの非常に面白いですね。それと内部でも楽しいような宴会もありますんで、私は言ってるんですけど、
建築甲子園っていうのをね、去年から始めて、で去年優勝校が滋賀で、京都はちょっと残念ながら、佳作的な奨励賞だったんですけど、でも僕どっちも行ったんですよ、表彰私に、で伏校にまず行って、そしたらやっぱり若い人なんかこう照れくさそうにしてるけど、すごいやっぱり嬉しいんですね、喜んでくれたんですね。で滋賀の方はもう優勝やからもうすごかったですけど、何も分けてなかったですけどでもああいう若い人たち見てたらやっぱりこれからになってくれる人やからもう頑張ってほしいなと思いますね。だから建築まちづくり委員会がずっとそういう出前講座とか出前授業とかされてるのは本当にいいなと思います。
そうですね。そういう大きな町じゃなくても建物であったり工事であっても非常に魅力的な仕事ですし、建築士会に入ったら人は皆さん多分天職屋も出会ってあると思うんで、みんなでまとまってより楽しいことをしていったり、あと、趣味の会で 山歩きとか、うん、自転車とか、はい、いろんなあれ、はい、それも自分でしたかったら、はい、新しいクラブ活動を作っていただいたらいいと思います、
ね、うん、そうですね。
どんどん楽しんでいただいたらいいと、うん、江藤さんははい、どの回が一番あのお気に入りですか？いろんな回、いろんな
どの回で
放送部会もありますし、宴会もありますし。
もう先に言われてしまった、今、宴会というか。そんなもうみんなあの好きですね。
まあ、はい、いろんなジャンルの人がいろんな年齢の方が集まって、話できるのがいいですね。うん、会社に勤めてるときはどうしても会社だけでしたし、うん、最近は事務所始めたんで、事務所のスタッフしか会話することは少なくなったんで、うん、はい、まあ、いろんな仕事の悩み事もあるでしょうし、うん、法規新しいのどうなったんや、登記のもありますし ね、うんうん、そうですね、そういうのが非常にいいんで、うん、まあ、より仕事の内容が充実して、いけたらいいなと思ってますんで、建築社員に入ってなかったら社会とのセットもなかなか持てなかったんで、うん、高村さんおっしゃってたように、うん、そういう接点についていくのが非常にいいなと思ってます、うん、ところで、今日はこれからどういうご予定ですか？
僕は去年12月に赤ちゃん生まれました
。ありがとう
ございます。今、慣れない子育てに邁進中ですね。
ちなみに、お子様のお名前は、
なぎって言うんですけど、ね。
あ、おめでとうございます。
女の子ね。
いや、男でなぎなんです
よ。男の子で、
はい、どんな感じ書くんですか？
風の中が止まるっていう、朝なぎ夕なぎのなぎ、
かっこいいですね。
彼から現れたらじゃあ風が止まるみんな、みんなが期待するんですね。
そうですね。私はこれからちょっと日本酒でも飲んでのんびりしようかなと思って。
いいな。日本酒の前にちょっとお仕事持ってくるけど、その後食べるようになるかもしれませんけど。
はい、まあお正月はゆっくり休んで、また正月明けから皆さん頑張ってバリバリ仕事したいと思いますので、今日は皆さんどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
どうもよろしく。
京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。